放送ポッドキャスト QR。
こんばんは、秋山翔吾です。今日も皆さんからのメールにお答えします。練馬区ラジオネームムーさん。背景秋山翔吾様、一人暮らしを始めたら球場までの通勤は車になりますよね。車はもともと持っていたのでしょうか。購入にあたり栗山巧選手に相談されるのでしょうか。私の個人的な意見ですが、アッキーには白い車が似合うと思います。マイカーへのこだわりを言える範囲で教えてください。ですね、まず謝らなきゃいけないのは、僕が持ってるのは黒い車だっていうことです。はい。なんとなく締まりがあるかなと、締まりがいいかなという見た目が、まあ黒か白かって迷ったんですけど、まあなんとなく黒にパッと見た時に惹かれたので黒だったっていう感じですね。本当にムーさん、本当申し訳ございません。車もともと持ってないですね。ルーキーの年のオフに買いまして、今までずっと乗ってるんですけど、まあ寮だったので移動には使えませんでしたし、あ、まあグラウンドに行ったりどっか行ったりっていう時ぐらいだったので、まあオフだったりね。マイカーのこだわりは車高が高いことです。あの昨日の聞いてくださった方は、あのベッドも高いのでって感じかもしれませんけど、何なんですかね、なんか落ち着くんですよね。なんでって言われると、なんでなんですかね。低い車を運転した時もあったんですよね。なんか知り合いの人に借りたりとかした時、なんかどうしても渋滞とかした時に大きい車に囲まれる感じが嫌で、それが理由だとは思うんですけど、まああと小さい頃からファミリーカーだったので、少しこう高いステップ登ってっていうのがあったのかもしれないですね。はい。それが一番のこだわりといえばこだわりかな。あと購入にあたり栗山さんに相談されるのでしょうかっていうのは、去年のオフ前とかに関してはもうずっと来年は車買えんだろうっていう、石井隆コーチ、栗山さん、まあ、中島さんもそうでしたし、もう皆さんに話はされてたんですけど、全くそういうつもりもなかったので、はい。あの、今の乗ってる車もかなり気に入ってるので、乗り潰してしまおうかなと。涌井さんもずっと同じ車に乗られてるので、まあ、変えることでやっぱりいろいろね、いいこともあると思いますけど、やっぱ乗り慣れた車が良くなってくるんじゃないかなと思うので、今の車を大事にしたいなと思います。川越市ラジオネームトガメロンさん。背景秋山翔吾様、女性誌の制服男子特集で片岡選手と栗山選手がユニフォーム姿でモデルを務めたそうですね。好きな制服や着てみたい制服はありますか、警具と。まあ、ユニフォームを、まあ、制服と言ってもらえれば制服で、僕は一番好きだと思いますね。はい、野球のユニフォームが制服っていうのね。ちょっとあの申し訳ないですけど、片岡さんと栗山さんのやつはちょっとまだ見てないんですけど、まああれだけやっぱり数字も残せてイケメンの方々だと、別にユニフォームじゃなくても何でも似合うんですけど、はい、そういうのは羨ましいと思いますけど、まあ着てみたい制服と言われると何でしょう。アルバイトはしてましたけど、エプロンだったですね。あの蕎麦屋だったんで、普通にあの前からこう下まであるようなエプロンではありましたよ。まあ学校の制服とか以外で着たとなれば、そういうのが一あの唯一かもしれないですね。まあ年末はすごく忙しいんですよ、やっぱり。朝から晩までです。まあ宴会もできるところだったので、12月になるとシーズン的にはバタバタしてましたけど、お客さんの最後その宴会場終わったところの片付けをしながら、余ったものをつまみ食いするっていう。いや、高校時代です。はい。大学はもう、プロ決まってすぐ帰って、こっち帰ってきたので、バイトする暇もなく。まあ、高校の時は、教習所に親に出してもらったので、それを少しずつ返すのもあったりして、バイトしてましたね。あんまりこう、なんですか、初めてですっていう感情出したくなかったんで、精一杯振り絞って、挨拶やら、なんやら、してるつもりでしたけど。いらっしゃいませ。あ、こんな感じですね。はい。めちゃめちゃ恥ずかしいですけどね。年明けなんでね。お客さん帰るとき？ありがとうございました。うん。 まあ、何のひねりもない、普通の、バイトでした。はい。国立市、ラジオネーム、あやキングさん。背景秋山翔吾様。低いのに明るいあなたの声はずっと聞いていたくなるほど大好きです。その素敵な声で少しだけ遊ばせてください。チームメイトの方でも芸能人でも構いません。誰かのモノマネをしていただけませんか？お願いします。ちなみに私の姉は浅村選手の声真似が得意です。敬具。国分寺市、ラジオネーム、ボンボンブーケさん。背景秋山翔吾様、いつもポジティブなあなたなら挑戦してくれますよね。何があろうとネガティブな栗原類のモノマネ。敬具。飛ばしましょう。いや、ダメです。これもうね、さっきのね、ありがとうございましただとね、いらっしゃいますよね。もう、目いっぱいですよ。いや、もうこの日が命日ですよ、もう。僕ね、モノマネだけはしないで来たんです。打つこともあんまり人の真似をしなかったんですよね。いや、その人を真似をしようとしたら無理だなと思うんですよ、途中で。やっぱり。何かを取り入れて少し変えるのありますけど、モノマネってなると全体を似せようとするじゃないですか。もうそれが何が何だかわけわかんなくなって、人の真似はしない、完全なモノマネと言えるものはしないのと、そんなにポジティブじゃないんで、最初からもう、モノマネしなくても、根は暗いですよ、多分。
根は暗いんですか？
はい。考えるし、いろいろ気にするし、だから今ね、これ栗原のりの真似しちゃったら、もう僕多分歩いて帰れないと思いますよ。はい。だから、これすいません。遊んでいただけないということで。すいません。浅村の声真似ちょっとね、目の前でやってくれたらね、お姉さんにね、って思ってるだけです。だからといってやり返すことはないですね。はい。小平市、ラジオネーム、四つ葉さん。背景秋山翔吾様。あなたの後ろ姿が大好きです。あなたと浅村選手がライオンズ 1-2 を争う美しさだと思っています。自分では後ろ姿がどれだけかっこいいかご存知ないでしょうね。後ろ姿以外で他の選手よりイケてると密かに自信のお持ちのところがあれば教えてください。敬具。東京都西多摩郡瑞穂町、ラジオネーム、ミノさん。背景秋山翔吾様、ご自身の体で好きな部位はありますか？私はあなたのハムストリングが特に好きです。敬具。コアですね、結構。僕のハムストリング、去年怪我してるんですよ。好きじゃないんですよ。もうちょっと粘り強いかなと思ったんですけど、思った以上にやっぱ耐えられなかったですね、シーズン的にはね。はい。今年は大丈夫です。頑張ります。あと何ですか？後ろ姿。
僕ね、猫背なんですよ。結構姿勢悪いんですよね。
意識的に背筋を伸ばそうという意識はしてますけど、見てかっこいいなって思う背中の部類じゃないと思うんですよ。まあ、いい番号もらったので、それが全てをカバーしてくれてるんじゃないかなと思ってますけど、はい。他の選手よりイケてると、密かに自信を持ってるところ、ないですよ。そんなところは。一個もないですよ。自信持ってるところ。これ、全然考えたことないですね。考えたことないっていうよりは、やっぱね、結局ネガティブなところになっちゃうんですよ。ないんですよね。こうはこうとか思えないんですよ。指は長いかな。はい。手が大きくて指は長いとは思います。はい。別に、だから、他の選手よりっていうのはあんま比較したことないんで、多分ピッチャーの人は、もっと綺麗な手というか、形をしてると思うんで。好きな部位もないですね。あ、一重でもパッチリはしますよね、目は。はい。あと、まつげが長いってよく言われます。ってよく言われるんですけど、別に好きじゃないです。よく言われます。特徴的な部位はいっぱいあるんで、はい。そこはやめときましょう。朝霞市ペンネーム、かずきさん。背景、秋山翔吾様。あらゆるチームメイトから、あいつは真面目と言われていても、24年間にわたる人生の中で、さすがに、あの頃はやんちゃだったなぁと思うエピソードの一つや二つくらいありますよね。差し支えなければぜひ教えてください。敬具。やんちゃだった時ですか。幼稚園の時じゃないですかね。年末に、幼稚園の時とかから一緒だった友達とご飯食べたんですけど、その時に、僕覚えてないんですけど、 クラス対抗のリレー、別に本番じゃないですよ、運動会とかじゃないんですけど、もう一クラスの方に負けた時に、僕だけ泣いてたっていうのを聞いて、負けず嫌いだなって、その時から思ってたんで、まあこれをやんちゃだったというとまた違うんでしょうけど、でも何でも一番になりたかったっていうことがあったんで、やんちゃ。あ、やんちゃね。あ、一つね、駐車場に向かって石投げたことあったんですよ。で、力加減が難しくて、小学校2年生ぐらいだったかな。その近所の一緒にソフトボールやってるお兄さんとやってたんですよね、一回。で、その人が投げたんで、あ、大丈夫だみたいな感じだったんですよ。で、僕のは運悪く車に当たっちゃったんですよね。で、割れたんですよ、ガラス。え、やっべって思った記憶はありますね。それが一番やんちゃだったかもしれないです。でね、その時覚えてるのが、その持ち主じゃない人が、その車のとこをずっと見てたんですよ。で、僕が聞いたんですよ、めっちゃ勇気出して。この車の持ち主の方ですかみたいな感じ。そしたら、いやー、かわいそうだよねーって、ボソってその人が言ったんですよ。自分のことをかわいそうって、とは言わないと思ったんで、あ、この人じゃないんだと思ったんですけど、また大変なことやってしまったなって、その時子供心に思ったのを覚えてるんですけど、そのご家族の方もね、まあ、すごく優しい方で、その時小さい子が、生まれたばっかりだったかなんかの子が、その僕が入ってたソフトボールチームに、後々入ったっていう話も聞いて、変なつながりもあるもんだなと思いながら、はい。だからその頃はやんちゃだったのかもしれません。特住所、志保さん。背景、秋山翔吾様。さて、秋山くんはいろんなことに対して真面目なイメージしかないのですが、果たして女の子に興味はあるのでしょうか？球場や外で待っている女の子が自分のボードを持っていたら嬉しいのでしょうか？鬱陶しいのでしょうか？警具。女の子に興味があるかどうか。まあ、人並みだと思います。はい。かといってどこに遊び行きたいとか、まあ、かなりプロ野球選手という職業に対して、あの、イメージとして多分、まあ、いいイメージも悪いイメージも持たれてると思うので、人並みと言ったら、どっちに取られるか分かりませんけど、そんなにみんな遊びに行ってるっていうイメージはないですね。まあ、オフはもう全然個人のことなんで分かんないですけど、シーズン中はみんな夜ナイターとか、まあ、デーの時も食事に行って普通に帰ってくるっていうイメージなので、イメージだし僕もそうなので、だから皆さんがよく言われるんですよね。遊び行ったりしてるんでしょうとか、あのアナウンサーの人とはとかいろいろ言われるんですけど、そんなのはねえと。はい。やっぱりだから印象、イメージやっぱり職業だと思うんで、そこはちょっと今これを機会にちょっと一回少し拭っとかないといけないかなと思いました。いい質問が来たので。はい。まあ、球場とか、まあ寮にいた時とかは、帰りのね、駐車場のところにすごくいてくださって、写真撮ってくださいとか、サイン書いてくださいっていうのは、僕は全然嫌じゃないんですけど、得意じゃない選手もいるので、全員に同じように求めるのは難しいのかなと、思いますね。やっぱり、試合の結果もそうですし、成績もそうですし、やっぱりあと人見知りの人だったり、そうじゃない人もいると思うので、全員が、あの人は冷たいとか、あとずっとよくやってくれる人が、あの時すごく冷たかったっていうのは、申し訳ないですけど、タイミングとかもあると思うので、そういうのは、申し訳ないんですけど、分かっていただきたいなと思ってますし、やれる限りのことは、僕もやりたいと思いますし、そういう意味で、オフ中に、こう、イベントに出たりしてる選手もいると思うので、できる限り選手はやろうとしてると思うので、本当に分かっていただきたいなと思いますし、すごく、ボードだったり、フラッグだったり、去年は、一昨年に比べるとだいぶ僕は数が増えたと思いますし、ありがたいことなので、もういろんな人に応援していただいて、頑張っていきたいと思います。はい。とても嬉しいことです。はい。特住所、ラジオネーム、周期練習中に外野席の斜面でゴロンゴロンしてみたいさん。背景、秋山翔吾様。ソフトバンク戦のサヨナラホームランの時だったでしょうか。ベンチに戻ってから、熊代選手を強く抱き合いましたよね。見ていて熱くなりました。入団同期の二人だからこそ分かり合える何かがあるのでしょう。熊代正人という選手はどのような存在ですか？ケイグ。同じ外野で同期入団で、まあ、彼の場合は高校からもスーパースターで、社会人でも2
日産というね、厳しいところでやって、オジセシっていう、もう競合でやった中でのプロなので、僕に持ってないものをすごくたくさん持ってるんですよね。まあ、センス。まあ、去年いきなりスイッチにして、何本かヒットも打って、努力する力というか、それを克服していく力は、もう本当に誰よりも長けてると思いますし、やっぱ明るい性格で、やっぱいろいろこう楽しんで乗り切っていってと思うので、そういう中で、こう、きつい中でも二人で声かけて、まあ、この2年はやってきたという感じだと思うので、すごく僕にとって大きい存在でしたし、まあ結婚式も年末行ってきましたけど、やっぱり、まあ彼もこう、一層頑張ると思うので、それに負けないように僕もやっていかなきゃいけないなっていうのは改めて感じましたね。彼自身がどう思ってくれてるかわかりませんけど、まあ負けられない一人の選手だと思いますし、僕自身。はい。まあそういう意味でやっぱりああいうところでチームの勝利だったっていうことで、久保下郎が少し折れてくれたというか、ところだと思うので、かなり大人だと思います、あいつは。僕がもしあそこで熊城がホームラン打つなっていうのを思うと、やっぱり、まあ、勢いでやっぱ喜べるとは思うんですよね。ただやっぱ後々考えると、やっぱり、一つのポジションをね、やっぱプロである以上、奪い合いないといけないし、まあ一緒に守れるというか、一緒にこうフィールドでプレイできればもちろんいいんでしょうけど、いろいろな意味で厳しい世界なので、そういう意味であそこでやっぱりこう、一緒に喜んでくれた、彼の器の大きさというか、ところじゃないかなと思います。はい。すごく大きい存在だと思います。葛飾区ラジオネーム、増田の翔ちゃんさん。背景秋山翔吾様。大学時代を過ごした青森県八戸市ってどんなところですか？おすすめの観光名所や美味しいものがあれば紹介してください。ケイグ。水戸市ラジオネーム、ど真ん中見逃しさん。背景秋山翔吾様。八戸大学を受験しようと思います。近い将来、秋山選手を先輩と呼びたいです。八戸大学の良さを教えてください。ケイク。荒川区、ラジオネーム、ミスパーマネントさん。背景秋山翔吾様。大学時代の思い出を語っていただけますか？野球の話もいいけど、ぜひプライベートの話を伺いたいです。ケイク。ですね、大学時代はまず、八戸大学の周りはあまり何もないんですよね。バスも本当に午前中に、2、3本、街の方に出るやつが。でもタクシーを使わないと、あんまり外には出づらいようなとこだったので、僕にとってはすごくいい環境だったですかね。もともと出ないタイプですし、やっぱでも、休みの前の日とかは、出たい奴らもいっぱいいたし、そういう人からしたら不便なところ。まあ、あんまり不便というとあれですけど、かなり、街から離れてる、八戸駅って新幹線もありますけど、あそこからも少し離れてるところにあるので、もう最初から野球に適した環境だと言われていったので、もうそのつもりで行ったので僕にとっては最高の環境だったと思いますね。美味しいものとか観光名所は、やっぱ海が近いので、僕のイメージでは八戸市って海に180度ぐらい囲まれてるんですよ。だからちょっと半周ぐらい、半島じゃないですけど、ぐるっと一周できるんですよね。海水浴できるとこもありますし、水族館とかもあったり、食事はですね、八食センターっていうのがあるんですけど、はい。八は、八の辺の八に食べるって書いて八食なんですけど、要は築地みたいな感じ、市場みたいな感じで、食べるところもあるし、お酒とかも売ってたりするので、オフ前にまとめて買って家に送ったりしたりもした思い出がありますね。青森に比べてかわかりませんけど、青森市に比べてかわからないですけど、言葉はそんなに黙ってる環境ではないと思いますんで、柔らかい感じなんで、多分聞き取りも全然難しくないと、難しいというか、はい、環境だと思うので、雪も少ないですね、比較的。青森とかは多分またさらに日にならないぐらい雪もありますし、大変なんじゃないかなと、はい、思いますね。思い出はそうですね。まあ、そうやってさっき雪の話しましたけど、風呂場から雪が積もってる時に、ちょっと雪取ってきてっつって、風呂桶外に投げられて取ってこいって言われたりするんですよ。で、鍵閉められて、代々やってるんでしょうね、多分。やらされましたしね。それで、ここで窓から上がろうとすると、水のシャワーが飛んでくるっていう、 本当に1月2月の八戸ではやっちゃいけないのをやってると思うんですよ。はい。僕自分がやったのがもう嫌だったんで、やらせてるやつはいましたけど、僕からはやった記憶はないです。多分。後輩はどう思ってるかわかんないですけど。あとやっぱり休みの日とかは食事を作んなきゃいけないんですよ。日曜日とか祝日は。だから結構だから寒いのもあって、水炊きとか鍋とかをやった記憶はありますね。はい。千葉市ラジオネーム、レオの母さん。背景、秋山翔吾様。うちの長男はあなたと同じ学年です。そして同じように大学を卒業して就職し、寮生活をしています。仕事が忙しく、年に数回しか会えません。ご実家に帰ることはありますか？大好きなお袋の味は何ですか？うちの長男は用事のある時しか連絡してきませんが、関東地方で大きな地震があると電話をくれたりします。ご実家にはまめに連絡しますか？男の子はあんまりしないんでしょうね。お母さんはちょっぴり寂しいです。用事がなくても連絡してお母さんも喜ばせてあげてください。敬具。多分うちの母親も多分同じぐらいに思ってると思います。僕の場合は神奈川と埼玉なので、試合を見に来てくれたり、僕もたまにですけど、帰ったりもしますけど、まあいろいろ手が回らないことに関しては母親に連絡して頼んだりしてしまったこともあるので、もう存在の大きさを改めて、逆にこうなんでしょう、八戸の時は離れすぎててもう何をしてくれというのも言えないような感じだったんですけど、まだこっちだと近い分、ちょっと頼みやすくなってしまってるかなっていうのは、去年一昨年ありましたね。今年はやっぱ一人で生活も始めたので、まあやることはしっかりやっていかなきゃいけないと思うんですけど、でも何にも用がなくて連絡するのもなんか恥ずかしいじゃないですか。やっぱり友達とは違って、まあそういう中でいつでも頼み事を受けてくれるような甘えちゃいけないんですけど感じなので、それでちょっと高校まではずっと家にいたので。その頼ってた分がなくなったっていうのもちょっと寂しいとか言ってた時もあったんで、その言葉に甘えてしまってる自分はいると思うんですけど、まあ本当に今までの人生を支えてくれたとてもかけがえのない大きな存在なので本当に感謝してます。はい。お袋の味ですかね。ポテトグラタンとタラコスパゲッティですかね。うちもともと家族がまあ下に二人いるのもあったんですけど、結構な量作るんですよ。なんか知り合いとかが来るとこんなに出んのっていうぐらい気合も入るんで、母親は料理も好きな人なので、そうですね、だいたい家にこうたまに帰った時はそれ頼んじゃいますね。はい。そうですね、味噌汁は作ってくれるんですけどね、弟が味噌汁ダメなんでいろいろめんどくさいんですよ。だから弟のせいなんです。はい。僕は好きなんですけどね。はい。それよりもみんなでこう食べてるっていうイメージがあるのがそっちかなと思います。はい。背景、秋山翔吾様、いかがでしたか？長い期間にわたって喋らせてもらいましたけど、皆さんが思ってる答えではないものもありました、多分。まあ、ただいろんな質問に絡めて僕たちが思ってることを少しでも感じてもらえたらありがたいと思いますし、そういうのを喋らせてもらういい機会だったと思うので、ぜひまた皆さんに文化放送を聞いていただきたいなと思います。最後に、背景、ライオンズファンのあなたへ、今年一年あなたの応援が必要です。一人一人皆さんの力が結集してチームが日本一になっていくと思いますので、2013年あなたの応援でチームを強く、結束強くなっていけるよう、ぜひ西武ドームに応援しに来てください。よろしくお願いします。埼玉西武ライオンズ、秋山翔吾でした。